ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。Good morning, good morning, listeners. Today, I, Eさんが1時間の日本語放送をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお伝えします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。リスナー皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。シドニーのショッピングセンターで5人が刺し殺されたことについてお伝えします。オーストラリアのニューサウスウェールズ州の首都シドニーのショッピングセンターで土曜日、刺殺事件が発生し、少なくとも5人が死亡したと警察と緊急隊が発表しました。約9人に関与した容疑者は警察に射殺されました。ニューサウスウェールズ州の緊急サービス広報担当者はシドニーで生後9ヶ月の乳児を含む8人が刺され病院に搬送されたと発表しました。赤ちゃんはランドウィックのシドニー小児病院に搬送され、他の犠牲者は近くのいくつかの病院に搬送されました。オーストラリアのアンソニー・アルバニーズ首相は大量死者事件は非常に悲しいと述べました。アルバニーズ首相は土曜日の忙しい午後、ウェスフィールドのボンディ・ジャンションでの男による襲撃を受け、オーストラリア連邦警察から説明を受けたと述べました。それでは次のニュースです。北朝鮮は中国との友好関係を強化することについてお伝えします。北朝鮮の最高人民会議常任委員会のチョン・リョンハイ委員長と中国の全国人民代表大会のジャオレジ委員長は韓中外交関係樹立75周年を記念し、友好関係を強化する両国の決意を確認しました。北朝鮮の国営メディア、朝鮮中央通信または KCNA は土曜日、朝鮮市が社会主義に基づく友好関係と協力を強化したいという揺るぎない願望を強調したと報じました。労使はまた、韓中関係は地理的に近いだけでなく、共通の目標に向けた闘争によって導かれてきたという点でも貴重であると強調しました。一方、ザオ氏は、刻々と変化する世界情勢の中でも韓中友好は深く根付いており、長く続くものであると述べました。それでは次のニュースです。イラン革命防衛隊は、イスラエルと関係のある船を打捕することについてお伝えします。イラン通信のイルナは、地域の緊張が高まる中、土曜日、イラン革命防衛隊が湾岸でシオニスト政権またはイスラエルと関係のあるコンテナ船を打捕したと報じました。MSC アリエス号の 運航会社であるイタリアとスイスの MSC グループは後にイラン当局が同船に乗船したことを認めました。イルナは作戦はホルムズ海峡付近で行われ、乗組員25人を乗せた船がイラン領海に向けて誘導されたと報じました。イスラエルはこれを海賊作戦と呼び、革命防衛隊を欧州連合によってテロ組織と宣言するよう要求しました。それでは次のニュースです。インドネシア国民はイランまたはイスラエルへの旅行をしないよう勧告されていることについてお伝えします。インドネシア外務省はインドネシア国民に対し、緊急でない場合はイランまたはイスラエルへの旅行を延期するよう呼びかけています。これは土曜日、ジャカルタから監視されていた X ソーシャルメディアアカウントを通じて伝えられました。外務省はまた、イラン、イスラエル、パレスチナ在住のインドネシア国民に対し、テヘランとテラビブの関係が激化する中で警戒を強化し、治安の激化を予想するよう呼びかけました。インドネシア外務省はまた、まだ自己申告をしていないインドネシア国民に対し、最寄りのインドネシア代表者に直ちに連絡するか、オンラインで申告するよう求めました。インドネシア外務省は、インドネシア国民が緊急事態に直面した場合、テヘランのインドネシア大使館とカイロのインドネシア大使館に緊急電話番号を提供しています。それでは最後のニュースです。シドニーの大量刺殺事件で、インドネシア国民は犠牲者にいなかったことについてお伝えします。インドネシア外務省は、現地時間土曜日午後、オーストラリアシドニーのウェストフィールド・ボンディ・ジャンクションショッピングセンターで起きた刺殺事件の犠牲者にインドネシア国民はいなかったと発表しました。外務省のインドネシア国民保護インドネシア法律扶助局長であるユダ・ヌグラハ氏は事件後、シドニーのインドネシア総領事館は直ちにオーストラリア外務省及び地元警察と連絡してインドネシア人の犠牲者があるかとインドネシア国民保護インドネシア法律扶助の存在を確認したと述べました。それとは別に政府はインドネシア人コミュニティのメンバーにも連絡し、攻撃によるインドネシア人の犠牲者に関する情報がないことを確認しました。同市はシドニー在住のインドネシア国民の数は約1万人で、そのほとんどが学生と出稼ぎ労働者だと述べました。リスナー皆さん、これでニュースを終わります。Eさんが伝えました。 リスナーの皆さん、今週のトピックです。今回は新首都のサンタラ当局が新首都の文化向上計画策定に関する会議を開催したことについてお伝えします。新首都のサンタラ当局は東カリマンタン州の伝統文化指導者、文化関係者、文化専門家らと一連のテーマ別のグループ会議を開催しました。この会議は新首都における文化の発展のための基本計画書を作成する目的で行われました。バリクパパンで2日間、4月3日から4日にかけて行われたテーマ別のグループ会議の目的は、新首都の文化促進政策の内容と方向性を充実させ、基本計画書作成の上で基礎となるさまざまな意見や視点を集めることでした。新首都ヌサンタラ当局の文化観光創造経済局長のムーシン・パリンルギ氏は、金曜日、ジャカルタでのプレスリリースにて、文化の新法に関する法律、2017年法律第5号への共通理解の重要性を強調しました。この法律はインドネシアにある700以上の文化を認め尊重し、国家の文化の豊かさと多様性を皆が積極的に広め維持する必要性を説いています。新首都当局はまた、新首都開発において文化的価値に対する認識を一致させるため、断食明け食事会に東カリマンタンの伝統文化の指導者との話し合いを持ちました。ムシン氏によると、伝統文化の指導者は東カリマンタンにおける新首都の開発に対し重要な役割を担っているということです。彼らには地元の文化的価値観を維持する責任があります。地元の文化的価値観はアイデンティティ上重要なだけでなく、新首都建設の精神の本質を形作るものとして大切なものです。リスナー皆さん、これで今週のトピックを終わります。リスナー皆さん、今日の歴史です。今日は2010年4月14日に玉州地震のことから始めます。2010年玉州地震は2010年4月14日に発生し、マグニチュード 6.9 でした。地震は現地時間午前7時49分に中国青海省玉州市で発生しました。新華社の報道によると、1944人が死亡し、1万人が負傷したと発表されました。地震の震源地は定期的に地震が発生しているチベット高原の人里離れた地域でした。次は2011年4月14日にロシアン・アンワルが亡くなったことについてです。ロシアン・アンワルはインドネシアの報道関係者、歴史家、作家、文化人です。ロシアンは日本占領下に対アジアの記者として、ジャーナリストとしてのキャリアを始めました。逃走中、彼はバタビアのブキッドリでオランダ植民地主義者によって捕虜となりました。そして1961年に彼の新聞パドマンが当局によって発行禁止となりました。新秩序時代の1968年から1974年まで インドネシアジャーナリスト協会の会長を務めました。1950年にウスマ・リスマイルとともに国立映画会社を設立しました。1973年ロシアンは報道関係者のヤコブ・ウタマとともにマハプトラ三世スター賞を受賞しました。1981年以来彼は海外でインドネシア映画を宣伝し、生涯の終わりまで映画評論会であり続けました。ロシアン・アンワルは2011年4月14日午前8時15分に亡くなりました。最後は2014年4月14日にナイジェリアのアブジャの爆弾についてです。2014年4月14日に現地時間午前6時45分ナイジェリアのアブジャのダウンドンから南西8キロ離れた混乱したバス停で2発の爆弾が爆発しました。この攻撃により少なくとも75人が死亡、141人が負傷しました。ナイジェリア政府はボコハラムが爆破事件に関与したと疑っています。リスナー皆さん、これで今日の歴史を終わります。
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシア語をお伝えします。Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日は在ピョンヤンのインドネシア大使館が再開されることについてお伝えします。インドネシアは2021年7月以来、空席となっていた在ピョンヤンのインドネシア大使館の運営を再開する予定です。外務省は最近、準備を備えるため特別チームをピョンヤンに派遣しました。在ピョンヤンのインドネシア大使館の再開は4月5日金曜日のキム・イルソン主席のインドネシア訪問59周年記念式典で議論されたテーマの一つです。北朝鮮大使館のソー・クワン・ユン参事官は記念式典での演説で今年は1964年11月1日から4日にスカルノ大統領がピョンヤンを訪問してから両国の外交関係樹立60周年を迎えると述べました。同氏はインドネシアと北朝鮮が在ピョンヤンのインドネシア大使館を再開する準備を進めていると述べました。また、将来の両国関係はさらに充実したものになると信じています。ソー・クワン・ユン参事官はまた、アジアとアフリカの国々を植民地主義の支配から解放するための両国建国の父たちの努力を思い出すよう出席者全員に要請しました。同様のことはインドネシア外務省の東アジア局長アリフィアント・ソフィアント氏によっても伝えられました。同氏は在ピョンヤンのインドネシア大使館の再開はインドネシアと北朝鮮の建国の父たちによって築かれた両国間の良好な関係を反映していると述べました。一方、インドネシア外務省のアフリアント・ソフィアント東アジア局長は、北朝鮮はインドネシアの古い友人の一人だと述べました。そして、両国間の関係は引き続き改善されるべきです。ボゴール植物園のグリア・アングレックで行われたこの記念式典には、インドネシア韓国友好協会のトグ・サントサ会長とウンパッのフィシップ国際関係講師のトゥク・レザシャ氏も出席しました。この活動では、キム・イルソン主席と息子のキム・ジョン・イル氏のインドネシア訪問に関する写真展示やドキュメンタリー映画の上映も行われました。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Dari hati Kini engkau tahu, aku menginginkanmu, tapi takkan ku paksakan. Dan aku pastikan kau belahan hati bila milikku. Ku ingin kau menjadi lihatlah mataku untuk memintamu.
Sini.
Ingin jalani bersamamu. Coba dengan sepenuh.
Bagus kan? Ada nyusunnya kayak gini?
Ku ingin jujur.
Apa bagus kan?
Dengan bintang-bintang, sambutlah diriku untuk memelukmu. Dan aku
Pani
ingin kau menjadi
Miranda Eksekutif Spa.
Bandel ya. Cepat dulu.
Ayo.
Untuk memintamu, aku ingin jalani bersamamu. Coba dengan
ada api di atas kayu. I love you.
Ku ingin jujur apa adanya dari hati.
Ada kayu kena paku. I love you too.
Dari hati.
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次は、インドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝える Voice of Indonesia のコーナーです。
リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今日は西ジャワにある観光地をご紹介します。シドチパンテンは西ジャワ州マジャレンカのスカサリ村にある観光地です。この観光地は透明度の高い淡水が広がるエクソチックな湖です。緑と美しい丘に囲まれた面積約 1.2 ヘクタールのこの湖は素晴らしい自然の景観と様々な観光施設が充実しています。シドチパンテンの水源は七つの泉から来ており、乾季でも枯れることはないと伝えられています。この湖はその美しさからマジャレンカ地域の人気の観光地となっています。シドチパンテンの訪問には自家用車または公共交通機関を利用できます。マジャレンカ市の中心部からシドチパンテンまでの距離は約 10km です。シドチパンテンでは観光活動をサポートする多くの施設を提供しています。湖の景色を楽しみながら湖にいる魚に餌をあげることができます。ここには深さの異なる2つの湖があり、観光客は泳ぐことができます。それとは別に、広い駐車場と大きな礼拝室もあります。シドチパンテンのその他の魅力には、湖の底や湖を泳ぐ魚を見ることができる透明な水があります。このエリアも 興味深い水調査室スポットです。この地域と周囲の森の美しさは、周囲の空気の美しさと新鮮さをさらに高めます。昼間でもとっても快適に過ごせる観光地です。シトチパン店での旅行をより楽しくするためのヒントがいくつかあります。とりわけ午前中に来て、これから行う活動に適した快適な服を着て、日焼け止め、帽子、十分な飲み物などの必要な装備を持参することが最善です。ゴミを不用意に捨てない、周囲の環境を清潔に保つ、自然を築けない、自然のものを無断で持ち出さないなど、シトチパンタのルールを守りましょう。宿泊をご希望の場合は、シトチパンタ周辺に宿泊施設もたくさんあります。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシア終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
リスナーの皆さん、インドネシアより世界を届けしているファイズオブインドネシアです。次はインドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするワルナワルニのコーナーです。
リスナーの皆さん、ワルナワルニです。ペースが速く、ストレスがかかりやすい生活の中で、身体的および精神的な健康を維持することがますます重要になっています。ここで健康上の問題を改善するだけではなく、予防するためのイノベーションが登場します。マラン州立大学の学生たちから生まれた興味深いイノベーションの一つは、体の免疫力と精神的健康を維持するために特別な設計された健康茶イムニティを作成したことです。イムニティはマラン州立大学の学生アナンタ・アルディアンシャのアイデアから生まれた革新的な健康製品です。この製品の開発は新型コロナウイルス感染症のパンデミックの最中に始まりました。イムニティ製品開発のアイデアは、社会における免疫力と精神的健康の低下に対する懸念から始まりました。これに触発されて、あなたは多くの利点を持つ健康茶を配合することを決意しました。イムニティ製品の開発は身体的な免疫力を高める必要性だけではなく、特にパンデミックのような困難な時期に精神的健康を維持することの重要性にも基づいています。あなたは不安の増大と人々の行動の変化を見て、身体的な利益をもたらすだけではなく、感情的なバランスを再調整する製品を作成する機会があると考えました。緑茶、ターメリック、シナモン、生姜などの天然成分を形成した組み合わせたイムニティドリンクは、消費者に最大限のメリットを提供します。抗酸化物質が豊富に含まれているこの飲み物は、体の免疫力を維持し、精神的健康に影響を与える可能性のあるストレスを軽減するのに非常に効果的です。あなたはイムニティ製品を通じて、2021年に ONS が開催するエッサイコンテストで優勝することに成功しました。それだけではなく、同じ年にあなたはさらに名誉あるイベントであるピムナス2021年にイムニティ製品を提供するチームを結成しました。リスナーの皆さん、これでワルナワルニ終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
Wow. cemburu yang tak wajar. Itu hanya akan membuat kita selalu bertengkar. Haruskah ku jadi orang berbeda hanya untuk membuat dirimu bahagia? Jangan lakukan, hatiku bisa tertekan. Aku juga mau kita bahagia tanpa harus menjadi orang yang berbeda. Percaya aku, hatiku dimilikimu. Wajar bertengkar, tapi bukan pertengkaran tak wajar. Aku hanya ingin meminta kamu tak berkata kasar. Oh, haruskah ku jadi
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽です。今日はインドネシアのバンド OK の新曲をご紹介します。OK はニコ・アル・ハキムまたはオキン・トッケイで知られているデュオグループです。2023年にナイフというバンドの曲ポセシフの再アレンジに成功した後、今度は OK がチンタ・ブギニというタイトルの曲をアレンジして戻ってきました。2007年のヒット曲はタンガグループに属する曲です。チンタ・ブギニという曲のリメイクプロジェクトで OK はソロイスのアドリアン・カリフと協力して、このシングルのパートを担当しました。ジョハン・ディアヒアとハリ・ブディマンが作成したこの曲は、それぞれにすでにパートナーがいるにもかかわらず、お互いを好きになる二人の物語を語っています。リスナーの皆さん、これから OK とアドリアン・カリフの「チンタ・ブギニ」をお聴きください。
aku bisa terima meski harus terluka karena ku terlalu mengenal hatimu. Aku telah merasa dari awal pertama kau takkan bisa lama berpaling darinya.
Ternyata hatiku benar, cintamu hanyalah sekedar untuk sementara. Akhirnya kita harus memilih satu yang pasti.
Mana mungkin terus jalani cinta begini.
Karena cinta tak akan ingkari, takkan terbagi.
Kembalilah pada dirinya.
Of Indonesia.
Dirimu tak pernah menyadari. ジャカルタからこれは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
Kulakukan wajahnya selalu ada di pikiran. Oh, tiba-tiba aku suka senyumnya selalu terbayang-bayang, caranya bicara. Oh, 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 aku suka dia punya semua pesona. Dia punya semua yang ku damba. Sosok yang cantik, anggun menarik, gerak menawan, tutur cemerlang, hati yang tulus tak bisa aku lewatkan.
Sungguh
ku cinta dia,
sungguh
sayang dia,
dia
sangat menggoda. Selalu terbayang-bayang caranya bicara.
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter は @poi_indonesia、メールは poi@poinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。